いよいよ黙示録が、今日含めてあと4回で、22章まで終わる予定です。なんかあっという間な感じがするんですけども、3週にわたって、大淫婦への裁きが、告げられていて、その後はもうサタンが、裁かれて、千年王国が、でき、そして、最後の審判がなされ、そして天国が完成する、そしてその幸いな状況が、簡潔に描写された上で、この予言を、しっかりと甲に留めて、死を待ち望むようにということで、黙示録は終わります。時間の経過についても、観覧時代については、7年間と、予言されています。それは、もう怒涛のような、様々な、裁き、また、生徒たちに対する迫害、そして、裁きが、目まぐるしく、もうその時が来たら、もう待ったなしという形で続きます。で、今日のところはもう明暗が分かれています。死に立ち返る者に対しては高らかに、賛美が、あり、また祝福があり、いよいよ待ち望んだ救いの完成が来るという完成に包まれます。それから先、千年間という時があるんですけども、もう子羊の婚宴を待ち望むという賛美が下げられます。そして死に対する、もうこれほど手を尽くしてもなお死を信じない方たちにはもう矢をなしに裁きが望みます。これまで死は忍耐してこられましたけども、もうご自身が立ち上がられたらもうなすすべがありません。そんな情景がここで繰り広げられます。どうして神様は厳しく裁かれるのかということを、この箇所だけ見て疑問をぶつけられるかもしれませんけれども、それまでに主がどれほど忍耐してこられたか、どれほど大きな犠牲を払われたか、そして福音が与えられてからもなお、恵みの時が、来て、そして厳しい裁きの時にも警告が繰り返し繰り返し語られて、主をあがめよと、もう、すべての人が聞こえるように告げられたにもかかわらず、なお死に逆らい、ますます死に逆らう者が裁かれるという状況なのです。神様の慈しみと厳しさを私たちは覚えたいと思います。では19章共に見てまいりましょう。19章の1節から8節を拝読して短くお祈りいたします。黙示録第19章1節から8節。その後、私は大群衆の大きな声のようなものが天でこういうのを聞いた。ハレルヤ、救いと栄光と力は私たちの神のもの。神の裁きは真実で正しいからである。神は淫行で死を腐敗させた大淫婦を裁き、ご自分のしもべたちの血の報復を彼女にされた。もう一度彼らは言った。ハレルヤ、 彼女が焼かれる煙は世を限りなく立ち上る。すると24人の長老たちと4つの生き物はひれ伏して御座についておられる神を礼拝していった。アーメン、ハレルヤ。また御座から声が出てこう言った。神のすべてのしもべたちよ、神を恐れる者たちよ、小さい者も大きい者も私たちの神を賛美せよ。また私は大群衆の声のような、大水のとどろきのような、激しい雷鳴のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、私たちの神である主、全能者が王となられた。私たちは喜び楽しみ、神を褒めたたえよう。子羊の婚礼の時が来て、花嫁は用意ができたのだから。花嫁は輝く清い天布をまとうことが許された。その天布とは、生徒たちの正しい行いである。天の父様、あなたの裁き、また報いの時が近づいてきています。一歩一歩その時が近づいていることを私たちも覚えて、そのために目を覚ましていることができるようにどうか導いてください。また主は今忍耐しておられますけれども、一人でも多くの方が救われること、それを主が今も願っておられることを覚えて、教会としてあなたの御業に励むことができるようにどうか導いてください。この箇所にどうか光をお与えくださいますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ここに書かれていることは明白でして、もう賛美喜びが、10節まで続き、そしてその後主ご自身が、裁かれます。そして、その裁きの結果が、17節以降に、記されております。一つ一つ見てまいりましょう。まず1節から5節は神への賛美と、そして御座の主、御座におられる主がそれに応答されることが記されています。1節から3節には大群衆の大きな声のようなものが天で賛美するのが聞こえました。栄光がまた力が神のものである、と。神の裁きは正しいと。主は忍耐して来られましたけども、悔い改めず淫行を行う大淫婦と呼ばれます背徳の町を神様は裁かれた。ご自分のしもべたち、つまり生徒たち、殉教者たちの血の報いを与えられたと。神様の裁きは決して無慈悲なものではありません。しかし侮ってはならないことが明らかにされています。さらにこの裁かれた都の煙が立ち上ると彼らは告げます。天にいます、修行会の代表であります24人の長老たちもハレルヤ、 神を礼拝して賛美いたします。そしてそれに応じて天の御座から主の声がかかります。神のすべてのしもべたちよ、神を恐れる者たちよ、小さい者も大きい者も私たちの神を賛美せよ。主を信じる者はたとえ自分が小さいものであっても、また大きいものであったとしても声を合わせて賛美するのが主の御心です。今は大きな声を上げられないのは残念ではありますけれども、しかしその時を待ち望んで心を込めて主を褒めたたえましょう。黙してという中でもう小さな声でも上げられることは感謝ですね。そして6節以降は再び大群衆の声がします。ハレルヤとこの章は繰り返されていますけれども、主が王となられたと全世界を支配される王となられました。そして、私たち、生徒たちは、喜びを持って主を褒めたたえようと、少し気が早いと思うんですけども、子羊の婚礼の時が来て、花嫁は用意できたのだからと、そして、この花嫁たち、教会の衣は生徒たちの正しい行いであると、そう賛美が捧げられました。婚宴があるのは20章なんですけども、その前に千年間あります。しかしもうあとはその時が来るのを待つだけだと、千年が一日のように彼らには思えたのでしょう。もう主が王座につき花嫁を迎えに来られることがもう今来たと言って喜びにあふれています。それほど喜ばしい待ち遠しい時なのです。この光景を見たヨハネは感動いたしました。御使いが、こう告げます。9節、御使いは私に子羊の婚宴に招かれている者たちは幸いだと書き記りなさいと言い、またこれらの真実、これらは神の真実な言葉であると宣言しました。この宣言は黙示録の最後にも繰り返されていますけれども、これを語ったのは主ではなく主の使いでした。しかしあまりにも主の栄光に満ちていた御使いでしたので、ヨハネは思わず拝みそうになってしまいます。しかし御使いはどんなに偉大な権威とまた姿を持っていたとしてもいけないとヨハネを制します。彼は告白します。私はあなたやイエスの証を固く保っているあなたの兄弟たちと同じしもべです。神を礼拝しなさい。イエスの証は予言の霊なのですと。礼拝すべきお方は神のみですと。そしてキリストは礼拝を受けられました。このお方は神です。そしてどんなに偉大な方も神でないものをだと、神ではないですから しもべなんですね。御使いは謙遜にあなた方と同じしもべですと仕えていました。私たちも神様の恵みにどれほど満たされ、また主の恵みによって尊敬される、また大きな働きを委ねられたとしても、同じ神のしもべであるということを忘れないようにしたいのです。高くされるほど低くされるものでありましょう。そしていよいよ主が登場いたします。地上に来られるときには大変謙遜な姿で私たちのしもべとなって来られましたけれども、しかし栄光の姿は神々しいものです。白い馬、これは勝利を指しています。白い馬に乗っている方は確かで真実な方、真理である方だと呼ばれ、義をもって戦い裁かれますと宣言されます。その神々しい姿についてヨハネは描いていますね。目は燃える炎のよう、頭には多くの王冠がありと。そしてご自身しか知らない名が記されていたと。衣は血に染まった色でした。それは贖いの血を表しているでしょうか。その名は神の言葉と。まさに神の言葉そのものであるお方です。そしてこの方の後に清い雨布を着た、同じく白い馬に乗った、天の軍勢が、従っていました。この方の口は鋭い剣が出ていました。ヘブル人の手紙の4章12節に、神の言葉は諸刃の剣よりも両刃の剣よりも鋭く、魂と関節と骨髄の間も差し貫くと記されていますが、鋭い御言葉の剣を放たれる方です。そして今裁きによって激しい憤りの踏み場を踏まれます。衣と桃に王の王、主の主と記されていたとあります。この方が登場するときに、太陽の中に立つ御使いが叫びます。このすべての鳥たち、中天を飛ぶといいますか、普通の鳥じゃないですよね。羽を持った御使いたちでしょうか。それは猛禽、獲物に群がる猛禽のように、地上での立場、それが王であれ、軍人隊長であれ、力がある者、馬に乗っている者、また、自由人であれ、奴隷であれ、小さいものであれ、大きいものであれ、その立場に関わりなく、地上での権威に関わりなく、主を信じない、主に適するという点においては、全く同じように裁かれる、 ことがここで明かしされています。彼らはこの後に及んでも主に戦いを挑むんです。身の程知らず もう極まっていますけども、しかしその戦いにおいて たちまち敗れます。まあ、彼らを支配し導いていました獣、また、偽預言者、悪の勢力、神に敵対する勢力の首領たちがまず生きたまま火の池に投げ込まれます。そして残された者たちも馬に乗っ取られる石の口から出る剣、御言葉の剣によって命を取られ、そして鳥たちが群がると記されています。それは恐ろしい光景ですけども、しかし死を拒み続けた結果は死です。安らかに生涯を閉じるかもしれません。苦しんで生涯を閉じるかもしれません。長生きしてかもしれません。早く命を奪われるかもしれません。その光景は、また地上での立場は関係なく、裁きは主の言葉によって、そして救いを受け入れるか拒むかによって決まります。私たちはこの厳粛な事実を覚えたいのです。裁きは御言葉によるんですね。そして私たちはこの御言葉、救いの御言葉を預かっているものとして、永遠のために今も時がいいか悪いかというのは事情によって違うでしょうけども、常に主を証ししていきましょう。主は報いてくださいます。イエス様が、裁きを行う方であること、そのことを覚えたいと思います。そして、地上で、どんなに、猛威を振るい、また富を誇った、ものとしても終わりの日には役に立たないことを覚えましょう。ヤコブ書の5章を開いていただけますか。少し長いですけども5節から8節を読みいたします。あなた方は地上で贅沢に暮らし、快楽にふけり、ほふられる日のために自分の心を太らせました。あなた方は正しい人を不義に定めて殺しました。彼はあなた方に抵抗しません。ですから兄弟たち、主が来られる時まで耐え忍びなさい。見なさい、農夫は大地の貴重な実りを、初めの雨や後の雨が降るまで耐え忍んで待っています。あなた方も耐え忍びなさい。心を強くしなさい。主が来られる時が近づいているからです。 天の父様、遥か遠くのように見えるかもしれませんが、しかし今の歩みが永遠につながっていることを覚えさせてください。主に忠実なものとして歩み明かしすることができますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。